下から目線のハリウッド。
よーい。
こんにちは、久保田弥です。この番組は映画好きというほど映画を見ていない映画好きヒラルキーの下の方にいる久保田弥と、映画制作の現場を一番下パトシキャリアを始めた下から目線を持つ三谷兼平さんで、映画業界のいろんな裏側を話していく番組です。
こんにちは、こんばんは、三谷兼平です。よろしくお願いします。
はい、よろしく。
はい
はい、
右、
ね、ありましたけれども、はい、今回実はですね、200回目の配信でございます。
おめでとう。
これね、嬉しいっすね。
まだやってんのか。
こんなことをね、200回もやってるんですよ。すごいっすね。ってことは収録は100回ってことですよ。
100回以上やってんじゃない。
100
回だけの1本撮りの時も
ありましたね、うん、そうですね。いやー、何やってんすかっていう話ですよね。僕ら本当に。
もう終わろう。
いや、今までありがとうございました
ね。ありがとう。もう200回で最後です。最終回。
まあ、どうせならね、王貞治のホームラン数ぐらいまでいきたいですけどね。
860?68
かな
?8?
うん、そうですね。とか、あるいは
貞治王。
そうね。あるいは756本目みたいな、756まで行ってもいいかもしれないですね。打った直後に張本が後ろでめっちゃこうやって飛んでるみたいなやつが、T 字型みたいな感じで飛んでるっていうのがあるんですけれども。はいはい、まあ、それはどうでもいいんですけれども。200回ですよ、久保田さん。
マジか。
いやでも
本当だって見て、この台本、うん。第1回は202年ですよ。
そうですね。まだ三国時代です
か。三国時代ぐらいですかね。ちょうどね。
ですけどね、もう、あ、唐とか、そっち、唐の前ぐ
ら
い
か。202年だから、
確かに、ね、あれですよ。
五冠です。五冠の。
サイリンっていう人がいましてね。製紙法っていう紙を作るね、技術を当時作りましたみたいなやつですね。確かに、ね。
お上限が230何年だから。
あ、そうか、う
ん。だから200、だから黄金の乱が起きて。
そうですね、はい。そうですよね。うん。いや、200年。そっからね。まあ、2020年なんですけどもね、単純にゼロをね、打たなかったよって話なんですが、ね、はい、コロナ禍中です。てか、今もうコロナもう終わってんですか、我々。
いや、なんか、もうコロナ、
うん。
でもコロナで、この間、町浦ピンクさん、ね、オールナイトニッポン、
うん。
R1 撮った後に特番あったのに、
ああ。
コロナで飛ばしてちゃってたよね。
ああ、そうですか。うん、
で、
まあ、だからそう、なんか、なんだかんだ、ちょっとまたね、時々なってる人は見かけるので、くれぐれもね、体調には気をつけていただきたいなっていう。3つの密をね、避けていただいてっていうね。
まだ言ってんのか。3密ね。
3密ね、避けていただかないといけないと思うんですけれども、はい。いやー、でも本当ね、積み重ねていいなっていう感じはあるんですけれども、僕実はこの第0話っていうのはね、何気に気にはなっていたんですけどね。
第0話。
久保田さんが実はお化けが出ていらっしゃらなかった回があったと思うんですけど、
ああ、あったね、
うん。その時にね、バシさんと話したその回が実は結構いろんな人に、一発目ね、聞いてもらうのには結構有効だったりとかして、
はい、
非常にありがたいものだったんですけれども、うん、はい。まあそんな200回なんですけども、じゃあこの200回目何の話するんだっていうね、はい、ことなんですが、実はまあつい最近ですね、まあある、まあ友人からですね、まあちょっと質問を受けまして、まあその人は、ちょっと日本を離れてですね、まあ海外でこれからちょっと、うん、暮らしていくことがまああるのかなっていう感じの方なんですが、まあ日本映画をまあいろいろ見てるんですということで、なんか見とくべきものはありませんかっていうね。まあ、すごくシンプルな、質問をいただいて。で、言われてみれば確かに、海外で暮らしたりとか、している中で、まあ、あ、君は日本の人か、つってね、久保田さんが昔、ほら、ハンガリーかなんか、ヨーロッパにいた時に、電車に乗った人が。
あ、ブルガリアね。
ブルガリアか、うん。日本映画お前見てないのか、つってなんか。
黒沢映画好きのね。
そう、マウントを取られたっていう、はい、話があったと思うんですけど、うん、何の映画を見とくといいんだっていうところでね、ちょっと日本映画を、今回、下から目線のハリウッドですが、日本人だからこそ、外国で活躍する上で見ときたい、日本映画。
教養みたいな側面ありますからね。
まあそうですね、そう。
うん、
特に、まあ日本映画って、まあ今より実はね、まあ1950年代がまあ黄金時代であるというふうに言われたりするんですけれども、まあちょっとそれって本当はどういうところなのっていうのをね、明確にしながら、
はい。
話をしていければなと思う次第でございます。
じゃあ行きましょう、200回。
はい。
200回目、これからもよろしくというわけで、行ってみましょう、はい、下から目線のハリウッドスタートです。はい、というわけで、日本人だからこそ見ておきたい日本映画。はいはい、
そうですね。 というテーマで今回、話していきたいんですけれども、まあ大体ね、外国にいますとですね、ああ、日本か、僕も日本は好きでね、つって映画で見ていてね、みたいなことを大体言われるわけなんですよ。
ラーメンじゃないんだ。
まあ、もちろんラーメンとか、まあ寿司とか、まあ酒とか芸者とか、まあいろいろそういうのが出てくるんですけど。
アニメ？
アニメね、そう。あと漫画とかね、そういうのはオタクとかいろいろあるんですけれども、まあなんだかんだ映画ってやっぱ強くって、だからまあ日本をある種代表するコンテンツの一つであることは間違いないんですよ。で、まあ、それがどういうとこから来てるかっていうのもね、ちょっと話していきたいんですけれども、日本映画って、まあ、その世間、まあ、世界中の文脈っていうところで言うと、うん、どの辺から注目され始めたと思いますかっていう、まず、問いがあります。
どの辺、黒沢映画じゃないの？
まあ、黒沢映画なんですけれども、
うん、黒沢オズでしょ。
そう。具体的にどの作品がどういう文脈でっていうのって知ってます？っていうのが実はあるんですよ。まあ、
七人の侍ですよ。
きっかけになってる。
七人の侍。
お、そうですね。七人の侍は確かに世界中にすごい愛されてて、うん、で、映画作ってる人でもね、まあファンが圧倒的に多い。まあ、それこそ本当にアクション映画っていう文脈の中でもすごい草分け的な表現とかいろいろしてるっていうのはあるんですけれども、実は、まあ全てのまあある種始まりになってるって言われてるのは、まあベネチア映画祭でですね、羅生門っていう映画がかかった。
おー、
かかった上で、しかもなんか賞を取ったっていうところから、日本の映画ってこれ面白いんじゃないのっていう話っていうのが出てきてるんですよね。で、これがなんか1952とか3とかだったと思うんですけれども、その評価されたのは。映画自体は1949に出てるんですけれども、そこで初めて、これ日本の映画面白くねっていう、それまでだから、まあ、言うてもね、戦争がありました。
うん。
で、戦争で日本負けましてね、
戦争負けましてね。
負けましてね。なんか、トラさんみたいな感じですけれども。負けまして。で、その後ね、戦後は、うん、アメリカのね、軍隊が日本にやってきまして、いろんな統治をされていく中でですね、まあ、映画の表現にもいろんな規制が入られていきました。ね。GHQ というところのね、マッカーサーさんっていうね、ヒゲを生やしてないか、口、あれね、
これね、
パイプをね、もうね、蓄えている、男性がいらっしゃいまして、まあ、彼をもとにですね、日本は戦後復興の礎をこうね、作っていくような流れになっていくんですけれども、その中でね、まあ、表現はいろいろ規制されてたわけですよ。だから、ちょっとね、国の国威を形容するようなものは絶対ダメですよ、とか、なんなら復讐劇みたいなのもダメですよ、とか、あるいはなんか昔の、侍のね、まあ、その封建的な、あり方を、称賛するような映画ダメですよとか、いろんなそういうのがあったんですよね。だからその中で、いろんな表現の規制がある中で、日本の映画っていうのはあんまり、まあ、世界的に出ていくタイミングはなかったんですけれども、まあ、そんな戦後の、中で、いわゆるですね、大航海時代に新大陸が発見、ね、鍵カッコ付きで発見されたっていうような感じで、日本映画がその鍵カッコ付きで発見されたのが、まあ、その1952年の頃だろうというふうに言われてると。いうことなんですよね。
うん。
うん。だからこそ、そこからですね、まあ、咳を切ったかのようにですね、日本の映画じゃあもっといろいろ見ようじゃないかということで、うん、流行り出したのはですね、まあ、いわゆる黒沢明、小津安二郎ですね。これも非常に有名な監督になるんですけれども、うん、小津安二郎はですね、東京物語っていう作品がありまして。
おお。
これはご存知ですか？
いやー、知らないですね。
そうですよね。いや、うん。知らないことを認めるのも立派なことだと思います。と、うん、いうことなんですけれども。
無知の知です。
いや、無知の知。
アリストテレス。
ソクラテスですね。はい。いや。
ソクラテス。
いいんですけれどもね。はい。
そういうとこだ。
いや。いいんです。
うん、無知の知だ。
大丈夫。
今の無知の知じゃないもん。
うん。
生
きてるだけで合格点っていうね、昔哲学の先生がいましたけれども、そうなんです。小津安二郎さんは、まあ、東京物語っていう作品を作ってたりしてて、まあ、東京物語なんかね、ぜひ見ていただきたいなっていう作品であったりするんですけれども、まあ、そういう作品であったりとか、あとは、有名なところで言うと、溝口健二さんっていうね、監督がいらっしゃいまして、この人はですね、雨月物語っていうね、作品が割と有名で、他にも、まあ、三笑太夫とかいろんな作品があるんですけど、彼も非常に有名な監督ですと。あとは、溝口健二でしょ？で、あとは、成瀬幹夫さんっていうね、人もいまして、まあ、これちょっとこの中には、まあ、資料にはね、まあ、出てきてないんですけど、
ある
ありますっけ？
女が階段を登るとか。
あ、そうそう。そう、成瀬幹夫さん。なんかも非常に有名だったりしますし、 まあ、そのあたりをね、まず見るっていうのは実はすごく有効だったりしますよっていうことをできれば提案したいです。うん、まずは。黒澤明だったら、まあ、正直ね、全作品面白いんですよ。
面白い。
なんか僕もね、留学する前に、まあ、ちょっと日本の作品はいろいろ見とこうっていうので、黒澤作品全部見て、その時は、まだ全部ピントは来なかったんですけれども、でもその中でもやっぱ生きるとかすごい面白いなとか、思ってたことはあったんですが、
はいはい、
いや、今はね、もう黒澤明は何見ても面白いっていう風にちょっとなっちゃいまして。
じゃあもう今見ても、
うん。
全然。
あり。
あり。
あり。古くならない。
古くならない。すごいな。
映像の表現がやっぱちゃんと、考え抜かれていて、いわゆるそのシネマティックに、もうね、僕がもう口々にね、もう散々口を酸っぱくしていて、シネマティックって。
シネマティックうるせえもんな。
ね、島根ティックみたいなね、なんかそう島根県となんかやってもいいぐらいの感じなんですけれども、そういう映像の描き方をやっぱしてるんですよね。もう、本当に。黒沢さんもすごい。
すごい。
だから黒沢明の何がすごいかみたいな、映画人、シリーズでぜひね、うん、評価、紹介したいなと思うぐらいなんですけども
。ノーラン編のね、次ね。
そう、そう。タランティーノ、ヴィルヌーヴ、ノーランと来て、黒沢っていうね、もう、なんていう。
すごいね、
もう。そうそうたるね。
オールスターだね。
もうオールスターですよ。うん、そう。だからもう本当にね、何を見ても面白い。スターウォーズの元になったって言われている、隠し砦での三悪人、
ね。ああ、はい、はい。
そう。これも本当にもう面白い。見事な、冒険活劇みたいな感じでね。スターウォーズの、R2D2 と C3PO のインスピレーションにもなりました、みたいな文脈でよく引き合いに出されるんですけれども、それも非常に素晴らしいですし、当然、七人の侍も絶対見ておかなきゃいけない作品だったりするし、まあ、もうちょっと後の作品だったら、ランっていうね、映画があったりとかして、あと今、用心棒とかですね、いろいろ見なきゃいけないものはいっぱいあります。なので、黒沢明は、まあ、できれば、まあ、一通り見ておくのはいいかなというふうに思います、ね。
黒沢監督何本ぐらい映画を作られてきてるんですか？
生涯で作られたのは多分30本前後ぐらいかな。
すごい。
そう、そう。で、姿三四郎っていう柔道のね、
はいはい、姿三四郎ね、
ところから始まって、一番美しくとか素晴らしき日曜日とか、まあそういうなんかね、戦後のちょっとなんか貧しい日本の風景っていうのがね、描かれてる作品もありつつ、まあ用心棒あたりぐらいからやっぱりヒットしていくような監督になっていくっていうのをね、ぜひぜひ見てほしいです。小津安二郎は東京物語ですね。あとは、ですね。まあ流行りどころっていうか、まあ有名なところで言うと、まあ浮草とかですね。サンマの味とかですね。おはようとかですね、いろんなものがあるんですけれども、小津安二郎のすごいのってなんかすごい静かに物語で進んでいくんですけれども、まあ、あるところで急にこうドラマチックなバババっていう展開が一気に来るっていうね、側面がありまして、それをこう落ち着いたタッチで描くのがすごく小津らしくて、なんか日本らしくていいよねみたいな、非常になんか禅っぽくていいですよねみたいなことで言われてるような監督だったりします。あとはその特徴的な、すごい低いアングルから撮るっていうね。日本人が、まあ、床にこう、座って、正座して、座っている、そこの目線の低さをある程度こう、意識した感じの、映画の撮り方とかをしているところを見るっていうのもいいですし、うん、よくある、肩越しショットとか、その一人のアップを撮るときに、小津監督はあれなんですよね。主演の俳優の人がカメラに向かって喋るみたいなのを切り返していくっていう、そう、撮り方をするんですよ。だからなんか肩越しの斜めから撮るショットじゃなくて、もう正面から二人の位置関係を結ぶ線の中点から二人に向かってこう撮るみたいな感じの、カメラワークをするっていうのは非常に特徴的だったりするんですけれども。ね、まあそんなものを見ていただきたいですし、もう少し時代を、こちら側のね、現代に辿っていくところになりますと、みんなよく見てるのはやっぱ北野さんですね。北野武史監督がやっぱみんな見てますね。うん。
アウトレイジ。
アウトレイジもそうですし、まあ、やっぱり
菊次郎とサキ。
菊次郎の夏？
夏？
かな？うん。
あれ違ったっけ？ナイナイとサキだったよね。
あったような気もしますかね。
ね、
う
ん、親御さんのやつ。花火ね。
花火もそうですし。
あと、
ファッキンジャップくらい分かるよ、バカ野郎ってやつね。あれ花火ね。うん。うん、あれブラザーか。
ブラザー
ですね。そうそうそう。とか、あと、そうですね。これはたけしさんが出てるやつですけど、バトルロワイヤルなんかはね、みんな結構好きだったりしますね。
これから殺し合いしてもらいますね。
そうそうそう。まあ、これは深作欣二監督っていうね、うん、人が作ってるんですけれども、いわゆるなんだっけ、ハンガーゲームズ の設定にも使われたんじゃないかって言われるような作品だったりしますけれども、まあでもそうだね、うん、とか、映画好きな人だったら伊丹十三監督なんかね結構みんな見ると思うんですよね。うん、これは、一番有名なのはタンポポっていう、まあ、あのラーメン屋さんを復興させていく物語っていうね、あのシンプルな話だけれども、なんかその合間合間になんか妙になんかドエロいシーンみたいな
ありますね、
そう入れてくるみたいな、でもなんか直接的じゃない間接的だからこそエロいシーンみたいなのがあったりとかして、あの僕が一番好きなのは卵黄を口移しするっていうね、何回かあのこれまで下張りでも紹介したかもしれないんですけれども
NG 出したら大変だね。
いやそうですね、あのブシャってね割れたりとかする、うん、それが妙にね、いや素敵なんですよ、ちょっとぜひ見ていただきたいんですけれども、とか、まあ、マルサの女とかね、あのそういったあの、うん、日本の社会の裏側を割と切り込んでいくような作品を撮ってる監督ですね。あとは是枝監督はね確かにもう外せないところはあるかもしれないですね、うん、最近のそれこそどの辺から有名になったのかな、まあ、誰も知らないぐらいからですかね、うん、うん、あの柳楽優弥くんがね出てきてっていう
のが割とそれが
印象的だった、
ね、小さい、
そうもう今ではねもう立派なあの武志さん役を演じるぐらいのね柳楽優弥さんになってきましたけれどもねそうとかもそうですし、あとは、まあ、西川美也さんとかもね是枝さんのつながりで見ると非常に面白いなと思います、うん、というところで、あとは何見てほしいかな、いやでもいっぱいありますね、いや日本映画やっぱりいいですよ、なんだかんだなんだかんだとか言っちゃってるけど
それは何がいいんですか、なんだかんだ、
いやなんていうのかな、あのいや僕すごい思うんですけど、日本映画ってか日本人のコミュニケーションってあんま言葉をね直接的に表現しないみたいな側面があるんですけれども、ね、うん、であるからこそその行間とか間合いとかそういう表情とかそういったところ、あるいはまあ行動とかでですね、あのいろんな情感とか、まあ、心の機微を描けるっていうのが、まあ、本当はすごく親和性が高いんじゃないかなというふうに思っていて、そう。
でもそれはそうだね、うん、なんか海外の人と会話するときに、うん、あれはどういう意味なんだってなんか、
うん、
旅行してる人とかに言われたら、あ日本は割と、
うん、
そのこういうフレーズが正しいのか分かんないけどとりあえず伝わってるけど、うん、ワードレスコミュニケーションがすごい重要視されて、
あ、はいはいはい、
目線を送ったりとか、うん、目線を送って表情を作って、
うん、
あの言葉にしないけど、うん、コンセンサスをそこで取ってたりとか、
うん、
無意識的に、
うん、
間とかで相手が何を言おうとしてるか分かってたりとか、
うん、
であえてそれを言わないみたいな話、うん、この人には不利益だからとか、
あそうだ、ね、
っていうのをがあるんだよって言ったら、
うん、
難しい人種だねみたいな。
いやそうそうそうそう、なんかそこのコミュニケーションがなんか、うん、まあそのハイコンテクストであるがゆえになんかそれが複雑で分かりにくくて嫌だっていう人はたまにいますけれども、うん、でもそれこそ豊かさですからね。
ハイコンテクスト性は高いですね日本、そういうのね。
そうそうそうそう。
まあそれはね結局外食とかにも結構現れてるかなって思います
けど、ね。ああやっぱそうですか。
ニュアンスとか。
うん。
あとその一つのものを表現するのに日本って何パターンもあるじゃないですか。
そうですね。
英語と比べると全然多いと思うんですよね。
まあそうですよね。うん、確かに。あの、お花摘みに行くとか言えますからね、う
ん、なんか繊細な表現がすごく多いじゃないですか。
う
ん、
そう。
直接的じゃなくて。
そう。だからね、お花摘みに行くとかだと思うんですけど。
お花摘みに行くしかね、もう、ボキャブラリーの全くない日本人
です。貧しいですね。
貧しい
ね。まあまあまあ、とかね、いろいろ、あの、そういう深みがやっぱりね、出ているのが。
下から目線のハリウッド。
2024年5月11日土曜日、下から目線のハリウッドの番組イベントをやるよ。来場配信のチケットは番組の X かポッドキャストの詳細欄でチェックできるよ。スタッフの皆さんのお越しをお待ちしてまーす。
ボキャブラリーの全くない日本人
です。貧しいですね。
貧しいね。
まあまあまあとかね、いろいろあのそういう深みがやっぱりね出ているのが、なぜかでもね、まあ、黄金時代って言われてるその1950年代の作品に結構やっぱり、うん、 数多くは出てるなっていうのはあるんですよね、どうしても。でも一方でそれって別に50年代が特にすごいのもまあそうなんですけど、でもそれまでの積み重ねっていうのは当然あって、1930年代ぐらいからみんな映画を作ったりとかしてるし、まあ、その中で熟してきた映画作りのそのノウハウだったり表現っていうものが、まあ50年代になって初めてやっと世界の人たちがやっと見つけたみたいな感じになるわけなんですよね。そうだから、決して50年代だけがいいっていうわけではなくてっていう
ことは、ね、だってホラーとかってさ、うん、やっぱりホラーの表現とかやっぱり日本のやつあれじゃないですか、海外からしたら新鮮ですよ、
新鮮新鮮、
なんていうの、直接的じゃないけど、
うん、
めちゃめちゃ怖いみたいな、
そう
どんどん怖くなっていくみたいな、
うん、醸し出す感じとかね、
そう、
そうそうそうっていうのがやっぱりすごく映画的に親和性があってかつ面白いところだと思うので、それで言うとホラーがすごく流行ったのは、まあ、2000年代のホラーですよね、
J ホラーね、
J ホラーというジャンルがあってね、
J ホラートイレ行けなくなったね、
いやそうなんですよ、うん、いやだからまあそこのね皮切り役になったのはやっぱりなんといっても呪音になると思うんですけれどもね、
呪音ね、
呪音これはねやっぱり大きかったですよ、
呪音は怖いね、
そうそうそうそう、うん、でもそこからねまあ、清水崇監督とか中田秀夫監督とかの作品もいろいろ出てきて、で、それを一世プロデューサーという人がね、まあ、外国にも持っていって、はい、で、まあ、ロイ・リーっていう、まあ、向こうでもね、割と頑張ってるプロデューサーとうまく組んで、で、まあ、じゃあ、J ホラーって言って、こう、日本のホラーで低予算だけれども、すごく面白いよっていうものでヒットして、うん、で、まあ、一世さんは大ヒットして、まあ、すごくお金持ちになったんだけれども、でも、その後、なかなか続くのが難しかったりとかして、で、まあ、ちょっと栄光水盛水みたいな流れをね、自ら体現していくような、感じになってたりとかっていうね流れがあったりするわけなんですよ。
余計な情報がたくさん入ってくる、はい、
まあそうなんですけれどもね、まあ、だからまあホラー映画も見とくべきでしょうと、あともう一個やっぱ切っても切れないのはやっぱアニメーションですよね、日本の作品で。
まあアニメはね、
そうなんです、これはね、まあ当然お互い影響し合ってっていう部分があって、まあだからそのディズニー映画とかを見て、まあ宮崎駿監督とかが、まあ自らの表現をこう作っていってっていうのも当然あるので、まあ宮崎駿は絶対外せないですよね、それで言うとね。うん。まあ最近はあれですか、君たちはどう生きるかっていうね、作品が出て、まあ
引退
するのかみたいなね、感じもあるんですけれども、それでアカデミー賞を取ったりしてますけれども、大体まあカルチャーあるめの、外国の人たちはですね、まあ、宮崎映画はすごい好きだって言って、まあ、大体隣のトトロとか、まあ、大体千と千尋の神隠しとか、あと大体物置姫かな、あと
はみんな
ラピュタも見ますね、うん、うん、するんですけれども、その辺は一通り見ておいて損はないかなっていう気がしますね、うん、うん、教養としてというか、うん、うん、だから最近ではなんかその子育てする上でなんかディズニーの映画を見せると。なんかちょっと、なんだろう、例えばスノーホワイトとかなんかその昔のちょっとレイシストな感じの価値観みたいなのがこう埋め込まれるんじゃないかっていうことで、そういうのをあえて避けて宮崎アニメを見せるみたいな。
ああ、なるほどね。
親っていうのがいたりするぐらいのトレンドがあったりするとかしないとかっていうのは聞くんですけど、
ね。なんかそのジェンダー学みたいなのを一時期勉強したんですよ。
はい。
今後の、
あ、そうですよね。はい。
世界。ええというか世間のあれを、
ええ、
要は学習しとこうと思って、
はい、
やっぱりそういう話出てきましたね。
ああ、そうです
か。だから結局その、うん、グリム童話とかいろいろあるじゃないですか、
うん、
っていうのは結局そのアニメーションというか、
うん、
なって出てる話っていうのはもともとのその原作と話は変わってたりすると、
うん、
でなぜこれをこう変えたのかみたいな話について、
はい、
まあいろいろ書かれてるんですけど、やっぱり、うん、そのなんていうんだろうな、いわゆるその当時の世相というか、
うん、
に世相というか社会的価値観というか、
うん、
をやっぱ反映されてたりする。
そうですね。
でもそれって別に今必要ないよねみたいな。
そうですね。
確かに。話とかあるから、
うんうん、
そういう要素とはいえもう作品としては完成されてて、
うん、
その見方として。作品そのものとしての見方としては面白い。例えば、大人として見たとき、
うん。
ただ、じゃあ、それを、その、例えば、幼児に見せるのは、
うん、
ある種そういう、なんていうの、ステレオタイプな、
うん、
しかも今っていうよりも、もうちょっと前の、
そうですね。
価値観を、まあ、その事前に、まあ、早い段階でインプットさせてしまうみたいな。
うんうんうん、
どうか、みたいなね、
話は
ありますね。
そうそうそうそうそう。だから例えば、ああ、私たちはお姫様なんだわって言って、お姫様はなんか何かに囚われて、で、それをなんか王子様が助けに来てくれて、みたいな。 価値観じゃないよねみたいなこと
も。だから最近のだから映画ってね、うん、そういうところに生まれたけど、うん、私は自分で未来を切り開くんや、
う
ん、みたいな、
そうそうそうそう、
すごいファイターとして世の中をこうね、うん、
そうですね、
そのドレスをビリビリ破いて、
うん、おっしゃーみたいな、まあそういう価値観も ね、 ねやっぱ出てきてありますので ね、 ありますもんね、そうそうそうそう。でも宮崎駿はだからアニメとしては絶対押さえておきたい。でもうちょっとまあコアなところに行ったりとかすると、まあそれこそ押し守るとか、
はいはいはい、
あれですよね。だからそのアキラ攻殻機動隊の時代ですね、はい、あとコンサトシさんですね、あのパーフェクトブルーとか千年女優とか、はいはい、パプリカとかを作られた方なんかはぜひ見ておいていただきたいなっていうところになりますかね、うん、あとはね、どうな、やっぱね、これなかなかキリがないんですけれども、まあ、だからまとめると、まあ、じゃあ5人に絞りましょうか、それから5作品に絞りましょうか、なんか
5作品
にしましょうか。そうですね、いやー、これなかなかですよ。5作品に絞れって言われたら何が残るかな。
C の侍。
まあそうですね。これはまあ、間違いないでしょう。
あと、小津さんの映画。
あの、東京物語ね。これも絶対外せないなっていう感じで。うん、あと、どれに行くかな。センス出るな。なかなかね、こういうね。
砂の器？
砂の器もまあ、砂の、そうですね。砂の女ですかね。
いや、砂の
器か、
砂の器。
あ、そうですね。野村
さんの、ね、砂の女はあれでしょ。安倍工房さん検索。
そうそうそう。そうですね。
砂の器はあれですよ。松本清張。
あ、そうかそうか、うん。そっちの方ですね。そう。もうそうですね。
すごい、今ちょっと教養っぽい会話
が。いや、そうですね。
教養人感ある会話ありましたね。
ね、ちょっとあえて間違えてっていうね。あ、雨月物語ね。これはそうですよ。今これね、あの、バシさんが雨月物語って指摘してくれたからなんですけど、いや、これもそうですね。まさにそうですね。外せない。外したらなんか、間違ってる気がする。そう。でもそうすると現代劇が入ってこないんで。
蒲田行進曲？
蒲田行進曲もいいですね。確かに。僕は愛の浮き出しとか普通に好きなんだよ。それも単純に好みなんですけどもね。でもちょっと、残すで言うとあれだな。
シンゴジラ。
シンゴジラ残りません。はい。とか言って言っちゃいましたけれども。
切り捨てられた。
いや、ダメです。それは、シンゴジラよりいいもの
は。あれは、あの、ゴジラマイナス。
マイナスワン？マイナスワンもいいですよ。だったら1個目のゴジラ見てほしいですよね。
ああ。
1954年のやつがいいかな。
なんか、これ、全世界の人に見てほしいってことですか？
てか、世界の人から、そうですね。いや、日本ってどんな映画があるのっていう時に、だいたいみんなが見てたりもしつつ、もし知らなかったら紹介してあげてもいいような感じのものっていうと、その辺になるかな。もう4本ですよ、それで。
え、今何本？
今4本ですよ。だからアニメもだって入ってないし。
え、じゃあ宮崎映画。
そう、入れなきゃ1個。
ジブリの。
うん。え、どれ？1個？きついですね、これはね、なかなか。自分で提案しておいてなんですけれども。うん。
でも、もうこれ、好みになっちゃうな。
そうですよね。
トトロ、ラピュタ、もののけ姫。
ああ、そうですね。いやー。ああ、でもこれ、ちょっとこれ、リストが今目の前にあるんですけど、ホタルの墓とかもね、これは、見てほしいなって思いましたけどね。外さない。外さない
?5 作品無理じゃね？
いや、無理です。あの、やめましょう。あの、5作品も無理なんですけども。
ベスト9ぐらいまでじゃん。
あ、そうですね。あの、本当ならばね、そうやっていくといいと思いますけれども。いや、だからね、いや、日本映画すごいいいですよ。マジで。今更ですけど。
こういう、このタイミングで、うん、その、いわゆるそのグローバルで認められた、
うん、
なんていうの、ちょっと前の世代になりますけど、はい、1950年代の映画を見るっていうのは、なんか教養としてもありだな。
いや、そうですよ。
僕ちょっと見ようかなって思いました
よ。いや、結構なんかね、いや、そうなんですよ。なんかね、いや、最近の若いものはダメだっていうことじゃないんですけれども、やっぱね、最近の映画よりはね、やっぱ昔の映画の方がね、やっぱ重厚な作品が、言うて多い気がするんですよね。だからなんかそこはぜひ、あの、見ていきたいし、見てない方も結構やっぱ最近多いみたいなんですよね。
あ、そうなんだ。
そう。白黒なんてだるいとか、なんか。
白黒なんてだるい？
もうだから10分ぐらいでなんか映画見たいとか。
あ、だってこの間さ、アーレナの者たちっていきなり、最初白黒だったよね。
あ、白黒部分もあります
よね。白黒から、あれって、あ、こういう意味で白黒にしてんだとか思った
の。ああ、そうですね。うん、あと、オッペンハイマーもね、白黒があ
ったんですけど。そうですね、そうですね、うん。はい。
はい。まあ、なのでね、 皆さんのベスト10は何ですかみたいな感じになるのはあれなんですけれども。
確かに皆さんのベスト10何ですか。
いや、まあ、ただ、それもぜひね、聞きたいところではあるんですが、まあ、日本人として日本映画は見るべきであるというのが1点目。で、まあ、見るならば、まあ、その黄金時代って言われてた、まあ、50年代前後からですね、の作品を見るのがおすすめです。で、まあ、黒沢、小津、溝口、成瀬、木下、小林、新藤、いろいろありますけれども、はい、やっていければなというふうに思います。アニメも見てください、ということになります。
はい。
はい。ぜひ見てください。はい、外国でもね、ストリーミングで見れるものいっぱいあるので。
僕も見てみます。
はい。僕らも見てみます。はい、というわけで、200回目でございましたけれども、
200回
エンディングに参りましょう。
はい、
ポッドキャストをお聞きの方は番組登録をお願いします。番組へのお便り感想は、ポッドキャストの概要欄と番組公式の
X
からお便りフォームの案内が出ていますのでご覧ください。番組 X はですね、下から目線のハリウッド、または頭くしハリで検索、そしてフォロー、そしてハッシュタグですね、ハッシュタグしたハリでコメントをお寄せください。
息切れそう
だですけれども、映画 .com でこれはもう配信中ということで、最新回はこれ新しいのがね多分出ると思うので、また何か出るかを楽しみにということでございます。はい、あとはイベント、5月1、はい、1日じゃなくて11日にやっておりますので、こちらも引き続き、ぜひぜひね、チケットもね売り出しそろそろされると思うので、
されるんじゃないですか、はい、されてるはずだ。
ツイッターのもろもろ、ツイッターじゃない X でね、ぜひ見ておいていただければと思います。
はい、というわけで次回もお楽しみに。お会いいたい久保田彩也と
三谷兼平でした。